ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyou 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの経済回復は全てのセクターで発生することについてお伝えします。スリムレニ財務大臣は、世界的な大幅な減速にもかかわらず、インドネシアの経済回復の勢いは依然として維持されていると述べました。これは2021年の第4四半期以降、4四半期連続で 5% を超える成長を一貫して記録しているインドネシア経済に反映されています。スリムレニ大臣は1月3日火曜日、国家予算に関する記者会見で、年末までは回復の勢いが続くと予想されると述べました。スリムレニ大臣は、世界的な不確実性が全ての国の金融市場に混乱を引き起こしたため、2022年は世界経済にとって非常に困難な年だったと述べました。スリムレニ大臣は、インドネシアの経済回復は主に政府消費の正常化の中で大幅に増加した家計消費によって支えられたと付け加えました。また、世界的な混乱の中で投資業績が強化され始め、インドネシアの輸出業績も2桁の成長を記録し続けています。それでは次のニュースです。国会のメンバーは、開かれた卑劣性が民主的進歩を形成すると明言したことについてお伝えします。インドネシア国会第三委員会のメンバーであるアンディリオ・イドリス・パンジャラニ氏は、2024年の選挙の実施が民主主義を前進させ、人々の声を聞く形として引き続き開かれた卑劣性を使用することを望んでいます。閉鎖的な卑劣性が適用される場合、インドネシアの民主主義は挫折を経験し、選挙区でその代表をサポートする人々の声が何であるかを代表することはできません。アンディリオ氏は、火曜日、ジャカルタで立法議員の候補者が直接会って国民と交流できるようにするために、開かれた卑劣性には多くの利点があると説明しました。彼によると、この創業作用を通じて立法候補者は人々の生活の不満を聞くことができ、政党や選出された議員の存在が国民に知られ、コントロールされるようになるということです。これは、選出された政党と議会のメンバーが働く 同期になります。それでは次のニュースです。日本では鳥インフルエンザの発生が過去最多になることについてお伝えします。農業省によると、火曜日、千葉県と福岡県で新たな感染が確認され、日本の鳥インフルエンザの症例は過去最多を記録しました。農林水産省は火曜日までに、今の時期に日本の23都道府県で合計54件の鳥インフルエンザの症例が確認されたと述べました。東日本の千葉県にある東京近郊の養鶏場で遺伝子検査により鳥インフルエンザの症例が確認されました。鳥インフルエンザの発見により、その場所で約1万羽の鶏の処分を行いました。福岡県のエミューを飼育している農場でも鳥インフルエンザが報告され、最終的に約430羽が殺処分されました。2022年10月、日本で今の時期初めの鳥インフルエンザの症例が確認され、感染した鶏の一部のサンプルから高病原性 H5N1 が検出されました。それでは次のニュースです。インドネシアと韓国の貿易協定は2023年1月1日発効したことについてお伝えします。ズルキフリハサン産業大臣は、インドネシアと韓国の包括的経済連携協定が2023年1月1日に正式に実施されたと述べました。貿易協定の実施は2017年以来、両国が共有しているインドネシアと韓国間の外交関係50周年を表すものでもあります。ズルキフリハサン大臣は、インドネシア韓国の包括的経済連携協定は、また両国の経済関係、特に貿易と投資を強化するための契機でもあると強調しました。彼は、インドネシア韓国の包括的経済連携協定の実施により、インドネシアと韓国の貿易がより広く開かれるようになると楽観的であることを認めました。それでは最後のニュースです。1月8日、アンワル・イブラヒム首相がインドネシアを訪問する予定についてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は1月8日にインドネシアを訪問します。アンワル首相の海外訪問は首相就任後初めてです。ザ・ストレイト・タイムズは、アンワル・イブラヒム首相は2日間ジャカルタに滞在すると報じました。彼はジョコ・ウィドド大統領と会談する予定です。アンワル・イブラヒム首相とジョコ・ウィドド大統領は、国境、貿易、労働者、パーム油、ミャンマーの状況に関する多くの問題について話し合う予定です。インドネシア滞在中、アンワル・イブラヒム首相はマレーシアのザンブリ・アブドゥル・カディル外務大臣と同行します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はポーランドは東カリマンタン州との協力の機会を模索することについてお伝えします。ポーランドはエネルギー、環境、貿易、観光、教育などの様々な分野で東カリマンタン州政府との協力を模索しています。ポーランド共和国大使館の副代表であるピョートル・フィルルス氏は木曜日にサマリンダで東カリマンタン州の地域長官スリワユニ氏と会談しました。ピュートル氏は東カリマンタン州への彼の最初の訪問がポーランドと東カリマンタン州の間の良好な協力につなげることを望んでいます。ピュートル氏は公式声明でエネルギー、環境、貿易、健康、観光、教育などの分野で模索できる協力の機会があると述べました。ピュートル氏はこれまでのところ東カリマンタン州は最大の石炭産出州の一つであり東ヨーロッパ諸国への供給国でもあると述べました。彼は東カリマンタン州での奨学金プログラムを通じて情報技術産業で協力関係を築く上で両国当事者がより協力になることを望んでいます。一方、スリワヒュニ氏はポーランド大使館の副代表からの申し出によく答えました。スリワヒュニ氏は東カリマンタン州の他の分野でのビジネスと投資の機会を伝えました。さらに彼の側は観光、オランウータンの保護、マレグマ、水中活動に関する様々な情報も発信します。そのため後にポーランドの旅行代理店が東カリマンタン州の可能性を紹介することができます。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月4日インドネシア共和国の首都がジョクジャカルタに移されたことから始めます。独立宣言後、オランダは必ずしもインドネシアの主権を求めていませんでした。オランダ人は連合国とともにインドネシアに戻りました。インドネシア共和国の首都としてのジャカルタの安全が脅かされていました。1946年1月2日、スルタンハムクボの旧姓はジャカルタにメッセンジャーを送り、インドネシア共和国の首都をジョクジャカルタに移すことを提案しました。スカルノ大統領はスルタンの申し出を受け入れ、1946年1月4日に正式に首都がジョクジャカルタに移されました。オランダは1949年12月27日にインドネシア共和国の独立を承認した後、ジャカルタは再びインドネシア共和国統一国家の首都となりました。次に2004年1月4日、ミハイル・サーカシフィリC がジョージア大統領に選出されたことについてお伝えします。2000年、サーカシフィリ C はシェワルスナーゼ大統領政権の法務大臣に就任しました。彼は汚職と戦い腐敗して政治的利益に取り込まれた司法制度を徹底的に改革するための重要な改革に着手しました。その後彼は政府を辞任し、統一国民連動または UNM を設立しました。彼は2022年の総選挙に敗れましたが、彼によると彼は勝利しました。 その後、バラ革命運動を主導し、大統領の辞任を要求しました。デモは2003年11月22日の国会で最高潮に達し、2004年1月8日に大統領選挙を実施することが決定されました。サーカシュフィリ氏は投票の 96% を獲得し、ジョージア大統領に就任しました。最後に1月4日、世界展示の日についてです。世界展示の日の記念の歴史は2006年に遡ります。当時、障害者の権利に関する条約は、障害者の権利と福祉を提案していました。条約は教育、表現と意見の自由、情報へのアクセス、視覚、障害者の社会的包摂にとって展示が重要であると考えています。2018年11月国連総会は1月4日を世界展示の日と宣言しました。この日付は展示の作者であるルイ・ブライユ氏の生年月日1809年1月4日から取られています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cinta itu tak harus memiliki. Kata orang rindu itu hanya perasaan saja. Tapi mungkinkah dengan hatiku yang salah jatuh cinta padamu. Sulit untukku mengerti, menghilangkan rasa ini yang terlanjur memberi arti sedalam ini. Tapi mungkinkah dengan cintaku yang salah jatuh cinta padamu. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu. Yang salah jatuh cinta padamu, bunuh saja ingatan ini. Tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali. kita harus bertemu. Mengapa harus bertemu?
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの ASEAN 議長国への支持についてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は金曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で ASEAN 事務総長であるダトリムジョクホイ氏と彼の代表団を迎えました。アンタラのページで引用されているように、12月30日、ジョコウィドド大統領に同行したインドネシアの外務大臣であるレッドマス DC はダト・リム・ジョクホイの訪問はダト・リム・シーが ASEAN の事務総長を務めていた間インドネシアの ASEAN への支援に対する感謝を表明するためのものであると述べました。レッド大臣は最も目に見えて最も有益な支援は新しい ASEAN 事務局の発展に対するインドネシアの貢献であると伝えました。レッド大臣によると新しい事務局ビルの建設により ASEAN 事務局のパフォーマンスが向上することが期待されています。彼によると ASEAN 会議はジャカルタの ASEAN 事務局ビルで開催できるということです。レッド大臣によると会議中、ASEAN 事務総長のダト・リム・ジョクホイ氏は、インドネシアが ASEAN 2023年の議長国として良い役割を果たすことができると自信を表明しました。来年のインドネシア議長国のテーマ、すなわち成長の中心は、議論の焦点として適切であると考えられます。レッド大臣は、ASEAN の事務総長が ASEAN 各国の経済発展は非常に有望であると伝えたと説明しました。この有望な経済発展に伴いインドネシア成長中心地位の会長職のテーマは提案するのに非常に適切です。レッド大臣はまた今週の金曜日にダト・リム・ジョクホイ氏が正式に ASEAN 事務総長としての職務を終了したと説明しました。2023年1月ダト・リム・ジョクホイ氏はインドネシアに戻りその地位を ASEAN の新しい事務総長に引き続きます。 ASEAN 2023年でのインドネシアの議長国への支持はマレーシアのダト・セリ・ザムリ外務大臣からも伝えられました。内閣官房のウェブサイトを引用してジョコウィドド大統領が12月30日金曜日にマルデカ宮殿で彼を迎えた時ダト・セリ・ザムリ氏はこの指示を伝えました。マレーシアはインドネシアのリーダーシップの下で ASEAN が ASEAN の利益のためにより安全で包摂的で持続可能な地域の構築を前進させ続けると信じています。レッド・マルスディ大臣によると、マレーシアのダト・スリ・ザムリ大臣は会談で2023年の ASEAN 議長国としてのインドネシアへの支持と信頼を表明しました。マレーシアの外務大臣はインドネシアの議長国は非常に多くの世界的な課題の中で非常に強力な議長国であると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
takkan ku lepas.
Selamanya takkan ku lepas.
Dikala berpisah.
Moga tak pernah terjadi.
Senyum air mata.
Voice of Indonesia.
Risnan minasang pasona Indonesia des. Kyo wa midami Sumatera shu no kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari Taki wa Minami Sumatra shu no Rahato ni aru migoto na shizen no kankouchi no itatsu desu. Usugushi shizen keikan no motte iru taki ga recreation no mokutekichi no listo ni fukumarete iru no wa kyoumi bukai koto desu. Kono taki wa yakune no tsu no yama ga ari, sorezore no takasa ga kotonaru tame hijou ni unique desu. Bidadari Taki または地元の住民はそれをアイエアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝 雪の下のエリアには訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与えリフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビデダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでも財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。皆さん、皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bukannya musuhmu, aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diriku. Wow, aku berhenti sayang.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エレディ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは生さやデフ。日本語で私の名前はデフです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは生さやデフ、日本語で私の名前はデフですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと空港の航空会社役員の間で行われます。航空会社の役員は出発の遅れの原因に関する情報を伝えました。
生さやデフ、Dev Singh.
Saya Lisa.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、名前は Dev、日本語で私の名前は Dev ですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。生、日本語で名前、名前。生さや、生さや、日本語で私の名前、私の名前。生さやデフ、生さやデフ、日本語で私の名前はデフです。私の名前はデフです。さやリサ、さやリサ、日本語で私はリサです。私はリサです。リスナーの皆さん、会話の中で名前はデフ、日本語で私の名前はデフですという文を聞きました。あなたの名前を紹介するには、例えば名前はデフ、日本語で私の名前はデフですということができます。自己紹介表現の例を聞いてみましょう。名前さやデフ、日本語で私の名前はデフです。さやリサ、日本語で私はリサです。さやデフ、日本語で私はデフです。リサ、日本語でリサです。 名前について言えば、一般的にインドネシアの姓は名字ではありません。インドネシアでは名字を持つのは少数の民族グループしかありません。さらにインドネシア人は通常姓旧を問わず姓ではなく名で呼びます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
名前は Dev、 Dev Singh。
Saya Lisa。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Kau tinggalkan diriku seorang diri, tanpa ada seseorang menemani. Tetap teringat waktu dulu kita bersama, biarlah menjadi kenangan yang indah. Temani aku untuk satu kali lagi. Diriku terasa lelah dan tak berdaya. Sepertinya aku sudah tak tahan lagi. Sesuatu hilang dari bagian hidupku. Ku tunggu dirimu di sini, di tempat kita bertemu.
Voice of Indonesia.
Menemani tak temukan masuk di pusat jantungku. Ku tak bisa membunuh rasa ini, menafikan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa ku berpaling dari lalu setia mesra menemani. Menafikan dirimu, lupakan kisah kita yang telah usai. Ku tak bisa ku berpaling darimu, melupakan dirimu yang dulu selalu setia mesra menemani.
Voice of Indonesia.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。